鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週先々週に引き続きまして、はい、鉄道愛好家の辻川さんにお越しいただいております。辻川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
先週は583系とかの、ね、いろんな話をしてきたんですけど、はいはい、乗り鉄の辻川さんとしてやっぱり時刻表っていうのはやっぱり愛読書になるんですか。
毎月買ってましたね。
やっぱり今は毎月じゃない、いや私もそうなんですよ、
はい、今はね、どちらかというとスマートフォンで見て
しま
う。どちらかというと仕事で移動するときは、駅から遠く離れたところに行くので、残念ながら鉄道乗る機会ってのはほとんどないんです。やっぱり車で走っててもね、近くに線路が近づいてくると、はい、次何来るかな、
はい、
でこれをずっとやってるもんですから、妻もすっかりそれに馴染んでしまって、
いいですね。
下手したらもう線路の縁で専門線に横走ってたら、あ、そろそろ来るよとか、
ね、さすがです。
そういうことを平気でやるようになりましたね、はい、やっぱり紙の時刻表ってね、はい、見てるだけでね、
はい、
いやこれ多分私だけなのかな、
はい、
頭の中に旅程が組み立てられるんですよ。
あ、
はい、
だ千何ページある分厚い時刻表をめくってるだけで、はい、日本一周できちゃうんですよ、はい、
そうですね、
そう、はい、
よく言うじゃないですか、時刻表って、うん、調べるものとか見るものじゃなくて、うん、読むもの
だ、読むもの、
読むもの、
そうです、そうです、
これを分かってもらいたいんですよね。
そうなんですよね、はい、で今もうなくなっちゃったんですけど、はい、時刻表検定っていうのがね、はい、一時期あって、
ありましたね、
ありましたね、
はい、私もしっかり取りました、
はい、
札幌まで取りに行って若かりし頃ですね。あれ2級まで行ったのかな、
うん、で、その試験っていうのはどういう科目っていうか、時刻表でなんか調べたり
する。いや、もちろんです。もう主役は時刻表ですから、はい、普通試験っていうと、はい、本持ち込んだらダメじゃない
ですか。ダメですね、
時刻表持ってこなかったら失格ですから。
ああ、そうですよね。
そうです、ただ下手な小細工をするとダメなんだけど、はい、見出しをつけるのは OK だったんですね。だからもう私当時の時刻表は全部、はい、東北とか、はい、関東とか全部つけて、特急とか料金とか、
はいはいはい、
全部やってました。
あ、
で科目の中にはやっぱりその料金計算、
はい、ああなるほど、なるほど、
乗り継ぎとかね、特例とか、大都市近郊区間とか、いろいろあるじゃないですか、
は
い、あれを全部理解しないと、上の位まで上がれないんですよ。
いや、その運賃がなかなか難敵です ね、
いやこれは本当に道内だけならいいんですよ、
はいはい、
これ本州絡むとめちゃめちゃ分かんないですね、
いや分かんないですね、
その昔はね一律でしたけども、
うん、
地方特定とかいろいろこう分かれてからちょっともう、なかなかついていけなくなっちゃう。
そうですよね、で道内でもね、2個列車乗り継ぐと次の列車が特急料金半額になる、特急列車の乗り継ぎ割引ってね、はい、あるんですけど、
はいはい、
新幹線の場合はまたルールが変わるとかね、
はいは
い、いろんな複雑な条件を全部網羅しないと、
あ、
だから道内の知識だけだと時刻表検定って多分通らないんですよ、
ね、はい、あ、そうでしょうね、
うん、
本州の方が複雑回帰って言えば複雑回帰ですよね。
そう、会社またぎもたくさんあ
って
、そういうところは大変でしたね。
今はもうあれですね、ましてや第三セクターも増えてきました、
ね、そうなんですよね。だからもう今、昔は東北本線一本でね、JR でそのまま、はい、青函トンネルつながってるけど、
はい、
今間に第三セクターが2社、
そうなんですよ、
そうですね、
日本海側もそうでしょう、
はい、そうですね、
そうですね、
いや 本当になんか複雑、本当複雑回帰になってきて、うんうんうん、もうちょっとおじさんにはだんだん理解できなくなっちゃってるんですよね。
いや、それこそ今やもう、はい、エキネットの時代じゃないですか。あ、はいはい、だからもう全部ねパソコンでやって計算してくれちゃうから、はい、そうですね、はい、うん、乗りたいもので全部選んで、はい、駅に行ったって、ね、僕はもうどうしても窓口行って、はい、出札行ってね、はい、マルスで叩いて出してもらうけど、はい、今は皆さん指定席券売機でしょ。
そうですね、エキネットの方が多いですね。
ですよね、
はい、ただあのエキネットって、うん、あの特急券と乗車券と、うん、なんかまともに乗る人はいいかもしれないですけど、うんうんうんうん、我々みたくなんかあの経由をなんかこういうふうにしてとかですね、ああいうふうにしてとかって、はい、できないじゃないですか、
ね、うん、でき
ない
ですね。
でどうしても緑の窓口に行くんですけど、いやこの間も実はとあのちょっと東京から大阪に行くのがあって、はい、奈良線とか片町線とか、ええ、そういうところを利用して、はいはい、あの東京で新幹線は名古屋までとかですね、ちょっと時間かかりましたですね。本当申し訳ないなと思うんですけど、
でもかつてはやっぱりそういうニーズも 100% 対応してくれて、はいはいはい、でそれこそ一時は仕事の関係で、あの帯広にいたこともあって、あ、はいはい、で住んでたのが薩内だったんで、ね、薩内駅の駅長さんと仲良くなっちゃって、でそのうち今度は今度どこ行くのって言われて、はい、いやじゃあ今度はあのあれ乗るんだ、あとトマムサホロ乗るんだけど、おーおーおー、ああじゃあ1号車一番取っとくから、あ、何も言わないで、
すごい、
で電話がかかってきて大丈夫だったよって言われて取りに行ったら、はい、1号車一番 A で、おーおー、やった一番前だ、
じゃあ前でも全面展望ですね。
うわもう、へえ、そういうのをやっぱり融通聞かせてくれた時代でしたよね。
あ、そうですね、うん、いやだから今そういうだから乗りたいっていうような列車もだんだんちょっと北海道では少なくなっちゃって、うん、
ないですよね。
これは有識問題なんですけどね。
もう特急乗って函館行ったって全部261ですからね、
うん、今そうですね。じゃあちょっと時間あるから網走回ってっかとかです
ね。そしたらあの2パーサー
で乗れますからね。
そうそうそうそう、
いや久しぶり。でもあれ今振り子切ってるんですよね、あれ
らしいですね、赤北線のトンネル断面小さいので、
あ、なるほど、
多分振ると車体当たりますね、
こすっちゃう
ね、あ、うん、それはちょっとまずいですもんね。
ただ振り子切っても、はい、あの台車はあのままだから、特に冬場あの大会で、ね、あの2パーサーに切り替わった頃って、はい、走ってて上下の微振動がすごいって、
はい、うん、ああ、なるほど。
でも鉄道好きしか気づかないんですよ。
わ、分かんないですよね。
一般のお客さんなんとも思わない、あ、車きれいになった、新しくなったね、いやもう二十何年経つのになとか思
って、ね、あれやっぱりステンレスボディがやっぱり生きてますよね。
そう、そうなんですよ、
鉄ボディじゃないですからね。そ
う、でも一パーさんは最後追いかけましたね。
ああ、そうですか。
あのちょうど去年の、ね、ゴールデンウィークに、あの古い国鉄色というよりは新特急色か、あれが復活して、2両ちゃんとつなげて最初の頃走ってくれたんですよ、車走らせて、で網走とか北見とか、マルセップとかあの辺走って、3時間半ぐらいかな、もう奥さん振り回して、もういい加減ご飯食べたいって言ってるのに、ダメ、今網走から折り返しのオホーツク4号取ってからとか言いながら、
それはよくあるあるですね。
でも取りに行きましたね。
ああ、そうですか。
あの撮り鉄それほどやってないんですけど、たまに撮りたくなる時があって、
いやそういう気持ちは大事ですよ、
でもあれは感動しましたよね。
久しぶりにあの色を見ましたからね、
そうなんですよ、とっても新鮮だし、はい、ああでも一パーさんによく似合ってるなって色って、はい、うん、
なんかセンスの良さを感じますよね、うん、国鉄の時の
そう、はい、よくあのオレンジと赤のラインってよく考えたな、
いや当時は考えられなかったですよ、国鉄時代は、ね、うん、
だって基本特急も急行もベージュに赤じゃない
ですか、は
い、
あ、そうですそうです、は
い、でローカルに行くと、はい、タラコ色で、
あ、そうですね、
はい、まあ、釧路あたりも40はみんなタラコだったけど、はい、それが当たり前のところにあんな綺麗な車、しかもグリーン車はハイデッカー、
はいはい、
これなんだ、これからどんな列車が出るんだろうなって、ワクワクしました
ね。ワクワクしましたけどね、うん、であのエンジンの音もやっぱり、あ、これは相当パワーだなとかっていう、うんうんうんうん、そのまで80に乗り慣れてた我々としてはあのいくらエンジンぶん回してもなんか大したスピード上がってねえんだなとかってい
う
の見ればやっぱり、
う
ん、わあすげえなこの加速とかっていうふうに 思ってましたけどね。
でも一般さんあたりは釧路でねよく乗るときは、札幌方と釧路方をよく選ばないと、走ってる最中ずっと発電用のエンジンが、
そうですね、
1500番台、
はいはい、
あれがうるさくてうるさいです、はい、
ちょっとあれうるさいですね。
そうなんですよね。だあれがついてない車両をわざと選ぶとか、そういうところでしたっけね、は
い。もう今その発電用のエンジンとかも今ないんですもんね。
そうですね。
261にしても283にしても、だからもうどこ乗っても、まあ、大体ウィンウィンウィンウィン言ってて同じ感じなんですよね。
そうですそうです、
やっぱり時代はやっぱり変わってくるんですね。
星さんそれ言ったらデクモじゃないですか、
あ
れは、はい、くくりは未だに迷いますよ。電車なのかディーゼル車なのか、 あれを機動車と呼んでいいのかって、
あ、はいはいはい、
未だに、
まあ、だからあれエッジになってるんでしょうね。
ですよね。
普通だったらキハとか、
うんうん、
まあ、なってるんですけど、まあ、JR 北海道のエッジなのかもしれないですけどあの
新幹線も、ね、H5 系って、
ね、そうですね、
でもあれ似たようなシステム使ってる東海の車両はもうモハなんですよ、は
い、ああ、
電車扱いです、ね、モーターなんですよ、だからあ北海道もまだ迷ってるんだなとか
知らないうちにあの電車が釧路に来てたっていう、
そうい
うことなんですよね。
いつ電車が来るかななんてね、いつ架線が上がるかな、
あ、そうです ね思いましたけど、ちょっとしばらくは無理かもしれないですね。
でももう今はもうそういう形でね、モーターアシストが当たり前になったので、下手したら特急もね、
はい、
近い未来には同じシステムかもしれない、
いや、なるんじゃないですか、
ね、
そしてもうともう発電も、うん、なんかそのしなくてもいいような蓄電池だけでもやっぱり動くような、
ええ、
だからそうすると、うん、あの発進する時の、うん、なんか力む感じがちょっと感じられるのは、
うん、
ちょっと我々にとっては、
うん、そうそうそうそうデクモはまだエンジンが回るから、
あ、そうですね、
うん、ちょっと頑張ってるなって思うけど、
思うんですけどね、
本州に行った時はほぼ電車でしたから、
あ、
モーターの音だけとか、今特にインバーターの変調音、ふーって音ね、そう、あれ聞くとね、ああ違う思っちゃうんですよね。
津川さん、あれ電車に乗る時って、ええ、モハン乗ります、サハン乗ります、クソハン乗ります、
いや当然モハです
よ、やっぱりねどうもなんかやっぱそのなんか力む音が聞こえないと、
そうそう、
どうもなんか乗った感じしないですよね。
付随車はイメージですね。
あ、
でもやっぱりね、さ、2週前のあれでね、ええ、そのレッドトレインを改造した車両って、ええ、ポロンと出ちゃって、
はい、
あ、スイッチ入ったんだけど、はい、札幌で一時期走ってたじゃないですか、あれがまだまだ学生時代の頃現役だった、
あ、はいはい、
あれはあれで新鮮でしたよね。
あれすごい新鮮だったんですよ、
うん、はい、他の車両ってあの古い 旧型客車とかだったらもっと違う音がいっぱい出る、はい、
あ、そうですね、
レッドトレインって無音なんですよ、
はい、うん、だからきしむ音とか全くないですもんね。
そう、はい、あれはすごいものができたなって。
あ、だからそのなんかやっぱりこう我々の世代って、まあ、さっきね、鈴木さんが鉄道歴何年とかした時に、
うんうんうん、
あ、40年以上しかいねえんだなこの番組はみたいなこれでまた若い人来たら、
うんうん、
ちょっとまた違うのかもしれないですよね。
いや、多分話が多分食い違っちゃうかもしれないですね、
は
い、でも鉄道の本質って多分、はい、40年乗ってる人も、10年の人も一緒なんだろうな。
そうですね、
って思いますけどね、
はい、
安心感というか、
はいはい、
普段は車に乗ってますけど決められたところじゃないじゃないですか、はい、道路は道路だけどね、であとは自分の思い通りに動くけど、はい、なんか間違っちゃったらどっか行っちゃう、
そうですね、
鉄道ってちゃんと維持してきちんと運転ルール守ってれば、はい、安心してたどり着くわけですよ。
そうなんですよね、
うん、
だから安心して酒も飲めるわけ
です。そうなんです、貨物列車なんかもね、あったりとかっていうのはやっぱりそういう時間できちっと走れて、
はい、
でしっかり運行管理がされていて、
はい、
荷物が今どこにあるかが分かって、
はい、
そういう安心感で今やっぱり選んでる会社も増えてるし、
いや貨物はもっと増えてほしいですけどね。
ですよね、
はい、やっぱ今トラックのね、その運転さんがなかなかこう、
うん、
確保ができないとか、
うん、
残業時間が今度規制されるとかっていうふうになると鉄道があるじゃないとこっちは思っちゃうんですけどね、
根室本線なんかはね、はい、まだ今の貨物列車の編成よりもまだ増やせるんじゃない
かな。もうちょっとできます ね、この番組で、そのコンテナに人が乗れるようになればいいんじゃないかっていう話をしてるんですよ。
あ、面白いな。
で、一台狩りで、例えばそれ 自分専用のコンテナがあって、うんうんうん、で乗りたい時には、うん、そのポコンと乗せてもらってちゃんとトイレだとか、うんうん、もう全部ついてて、はいはい、そういうコンテナを売り出したらいいんじゃないかなと思って
ますね。楽しそうですね、ええ、うん、
そんなにあれ乗り心地悪くないと思うんですよね。あの古希とかだったら
昔の車両と違いますもんね、はい、今のやつってだいぶ良くなってるんで、
だいぶ良くなってますよね、
荷崩れも少ないし、
はい、だからそういうのがあるともっと貨物も楽しくなるんじゃないかなと思ったりもするんですよね、
うん、なんか新幹線に積むっていう話もあったりね。
ああ、そうですね、そうですよね。いや、それいいと思います
よ。ですよね、はい、うん、そういう夢がどんどん広がる、はい、なんか鉄道って夢の塊っていうのが僕の子供の頃からの思いなので、はいはい、今なんか現実路線過ぎちゃって、はい、うん、ちょっと寂しいな、
ちょっと今のなかなか経営がね、どこの会社も今厳しい
ので、うんうん、いや、もちろんそうなんですよね、はい、
う
ん、
まあ、でもね、そういう中でも第二青函トンネルの構想なんていうのもね、話もちらちら聞いたりもしましたよね。
世界連絡船もう一回復活してもらってもいいですけどね。
船の旅もいいですよね。
そうそう、そう、
でコンテナもそこに入れるのか
とか、積んじゃって、積んじゃって、はい、あの景色はすごいですよね。
あれはもうやっぱなかなか味わえないですよね、うんうんうん、船の旅ってやっぱり、まあ、今その豪華客船とかありますけど、
はいはいはい、でも
なんか、ま、
違いますね。
そうそうそう、桟敷席でね、
桟敷席
でね、みんなでなんか一息での中でね、
そうそうそう、あぐらかいて、はい、そう横になって、
そうで、たまに隣のおじさんのいびきがすごくてね、はい、枕飛ばしたぐらいでしたね。
うさいとか
ですね。そうそうそう、
なんかあの青函連絡船で食べたのラーメンとかですね、そういうのは忘れられないですもんね。
そういう経験って今できないもんな。
いや、なかなかできないですよね。ね、もう本当移動手段としてしか今、まあ、列車もそうですけど、うん、ね、ちょっとなかなかその楽しみっていうのがないですからね。うんうんうん、
ないですないです。
はい、いや、我々はあるんですよ、 いっぱい。
そうです、ね、そうです、そう、一般的にって話をする
とね。一般的にやっぱ今移動手段なんで。
そうそうそうそう。
なんでこんないい風景広がってるのにみんな中のスマホいじってるのかな。
あ、もったいない。
なんなら、ね、食堂車つなげてそこで美味しいもの食べればもっといいのに。
そうなんですよね、食堂車、
食堂車、
あれはやっぱり食堂車、はい、もう多分最後のあれになるかもしれない。トマム・サフォロエクスプレスに食堂車あったじゃないですか。
ありましたね、
真ん中に、はいはい、あれで、ね、
あ
の札幌グランドホテルのカレーが食べれたんですよ。当時貧乏学生ですからね、はい、そんないいもの食べられないだろうと思うんだけど、そのためなら貯金をした。でもあのカレーを食べながら流れる車窓を見てるとね、すごい感動です。
最高ですね。
贅沢して
るな。いや、贅沢ですよね。それはもう、まあ、例えば1000円にしても1500円にしても、うん、それ以上の価値があるんです
よね。あります、あります、あります、はい、日常ね、あの近くのレストランに行って食べるのカレーとは、ね、違う、
違います
ね。風景がこう変わってきますからね。
そう、そう、そう、
だからそのやっぱりそういうなんか旅ですね、うんうんうん、旅をなんかもう一回ちょっとどっかで味わわせてもらうといいですね。ですね。いや、そう、食堂車のやっぱりカレーってすごくやっぱりなんか私も思い出はあるんですよね。八丸時代の、あのカレーライスっていうか、まあ、それぐらいしか食べれなかったですよ、当時高くてですね。あと塚さん、あれ記憶ないですか、あの大空の中で車内販売でカレーライス売ってたって
。ありましたね。
あの匂いを、うん、あのプーンとこう車内でこう広がるのを、うん、あれでもみんな食べたくなるんですよね。
あのカレーの香りってね、やっぱり食欲の塊ですよ。
不思議ですよね、
うん、あの汽車の中でなくてもあの匂い嗅ぐと、絶対これは今日、今この後はカレーだ。
そうなんです。
多分今この後晩ご飯カレーだな。
一時期あのなんかエゾシカどんだったかな、
うんうん、
なんかギュッとこう糸引っ張ると、うん、あったかくなる、
はい、シュー
と、
あの帯広の豚鉢の
液体、うん、あれも結構匂い広がるんですよね。
そうそうそうそうそう。
ああいうのがですね、もっとなんかあればいいのになとかって思うんですけどね、まあ、
コロナも落ち着いてきたんでね、はい、そろそろみんな駅弁でビッと引っ張って、いろんな匂い出して食欲の満タンで旅をしましょうよっていうね、
ということですね、はい、ではそろそろですね、あっという間に、はい、あの辻川さんと喋ったら多分これあの今日ずっと喋ってなきゃならないんですけど、まあ、今日は一応これで終了させていただきますけど、またぜひあのお越しいただきたいと思いますので、
いつでも呼んでください、はい、楽しみにしております。
よろしくお願いしま す,
お願いします。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、 鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして3週にわたって、ゲスト出演していただきました FM 気象では備えて安心、ご出演されております鉄道歴48年鉄道愛好家の辻川実さん、はい、そして FM 気象からは、はい、鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。